地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は2本立てで地域の話題をお伝えします。前半では春の地域安全運動、全国交通安全運動についてお届けします。4月6日から15日までの10日間、つまり現在は春の地域安全運動、全国交通安全運動の期間です。先週5日金曜日、二戸駅西口カシオペアメッセ何跡で出発式が行われました。二戸警察署をはじめ、二戸地区防犯協会連合会など、二戸市、一戸町、軽米町、九戸村の交通安全関係の各団体が揃いました。それでは出発式での活動宣言をお聞きください。
活動宣言。本日私たち交通安全関係者は、あげる手を優しく見守る横断歩道をスローガンに、明日から4月15日まで実施される令和6年春の全国交通安全運動の出発式に集いました。このカシオペア地域から交通死亡事故をなくすため、推進機関の重点である、1、子どもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断歩道の実践、2、歩行者優先意識の徹底と思いやり譲り合いの運転の励行、3、自転車キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守を一丸となって推進し、笑顔の絶えない安全安心な街づくりをここに宣言します。令和6年4月2日春の全国交通安全運動出発式、参加者代表二戸市交通指導隊隊長寺井俊明。
この活動宣言の後、それぞれの地域で啓発活動を行うため出発しました。二戸市においてはユニバース二渡り店の入り口で行われました。来店されたお客様に春の交通安全を呼びかけながら交通安全グッズを配りました。啓発活動中の方にお話を聞きました。
いいですか。交通安全、二戸の石切所分会の斉藤と申します。
はい、石切所。
はい、石切所。はい。
斉藤さん、石切所にお住まいですか。
はい、そうです
。何年ぐらいやってらっしゃるんですか。
いや、数えるんだけども、はい、多分20年はやってる。
そんなに。
うん、あとスクールガードっていうのも小学校、あれ毎朝俺行ってるから。
あ、そうですか。
あそこの。お宅を覗きながら
うちの曲を
覗きながら、は
い、そうですか。スクールガードも長いんですか。
スクールガードと子ども会堂両方合わせると何十年かわからないぐらいやった。
あ、そんなにですか。はい、今回はこの今ユニバースにあたり店の前で、はいはい、物配ってますけど、
はい
はい、こういったこう交通安全の方だとどういう活動を普段されてるんですか。
普段は私は子どもたちの安全を、はい、に比較的多く、
うん、
で自分も4年ぐらい前にそこの横断歩道、
はい、
で車に跳ね飛ばされて生きてしまったので。
斉藤さん跳ねられたんですか。
はい、ちゃんと横断歩道を確認して渡って、
はいはい、
だからやっぱり確認しても止まらないと渡らない方がいいと、
うん、いやそうですね、
うん、というのを自分で感じながら、
いや
スポーセンとシビックセンターのあそこに
ありますね、
あそこで、
うん、跳ねられたんですか。
跳ね飛ばされたけど、
いやいやいや、
でも、うん、意外と上手に跳ねたか分かんないけど、
はいはいはい、
そんな感じで、うん、今まで、うん、長い間、
はいはいはい、そっか、そしたら、まあ、ちゃんと交通安全というのが大事なんだっていうのを身をもってですね、
はい、う
ん、もっと危ないですからね。
いや危ないです、うん、結構今横断歩道止まらなきゃなんないけども、
はい、
車止まらない横断歩道が多いんですよ。
多いですね、
はい、
うん、ダメなんですよね。
ダメです、
うん、まして人跳ねるなんてとんでもないですから。
はい、うん、いやいや、
でも20年以上はやってますので。
すごいですね、
はい、仕事辞めてからもうちょうど20年経つので。
そうですね、はい、そうですか、
はい、
ありがとうございます。
いい、
引き続き頑張ってください。
ありがとうございます。
そして今年の交通安全啓発ポスターを手掛けた二戸警察署佐々木さんにもお話を聞くことができました。
佐々木ひまわりです。
はい、ついこの間、
はい、
卒業して、
はい、
警察官
に、
はい、なったばかり。
なったばかりです。
ですよね、
はい、
今回その交通安全のポスター作ったんですか。
はい、作りました。
どういった経緯から。
はい、他の県の警察官の方がその県独自のポスターを作ったっていう記事を見て、はいはい、私もそういうのが できたらいいなって考えてた時にその春の交通安全運動があるよってして、で私も何か役に立てたらいいなと考えてそのポスター作ろうみたいな感じで、はい、
佐々木さんって交通課でしたっけ。
いや全然まだ実習生なので、
はいはいはい、
何かとかではなく
ではないけども、はい、こういうことだったら私できるかなと、
はい、
絵はもともと得意だったんですか。
そうですね、趣味で絵を描くのでそれで、まあ、絵は得意と言えるので、
うん、はいはい
はい、得意なもので何か役に立ちたいなと、
はいはいはい、ポスターってもういろんなところに貼られてる
ね、そうですね、うん、保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校ですかね、なので60校ぐらいにはもう多分大体配られてると思います。
自分が書いたポスターがいろんなとこ貼られてるの、
はい、
どんな感じですか。
嬉しい
ですね。
嬉しいなって、
うん、ですね。まずやっぱりこう春時期の、
はい、
交通安全、特に子どもたちもね、
はい、
よく歩いてる時期なのでそこ気をつけてほしいですよね。
そうですね、なんかその横断歩道を題材にそのポスター作ったんですけども、はいはい、その反射材とかやっぱり夜は暗いと、
うん、
危ないのでその反射材つけるとかそういうちっちゃいことですけどそういうのが一つずつ積み重ねていくだけでその事故というのもなくなっていくと思うのでそういうのの なんていうんですか意識のきっかけの一つにでもなれたらいいなっていう感じです ね、
うんうん、ですね。
今現在春の地域安全運動全国交通安全運動の期間中です。ラジオをお聞きの皆さんも事故を起こさない事故に巻き込まれないよう特に注意してお過ごしください。さてここで一旦ブレイクタイムです。語ればこの番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五行画会の作品を紹介します。
こんにちは。ヒメボタル御漁家会代表のカリンコです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。御漁家は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速、五行歌をご紹介します。今回の歌は、波岡松山さんの作品です。キジの初鳴きのぎこちなさ、思春期の友の喫音。この歌を目にしてまず思ったのは、作者はキジの初鳴きを聞く自然にとても近い環境で暮らしている人だと思いました。鳥がもともと備わっている能力ですぐに鳴いていると思っていたので、このように練習を重ねているのかと迂闊ですが初めて気がつきました。思春期は他の人との少しの違いでもあれこれ思い悩む多感な頃です。自分の思い通りに言葉という音がうまく言い表せないとしたならもどかしさもあるでしょうし、本人にしかわからない苦しさも当然あるのかもしれません。作者はぎこちなさという表現をしています。この選び方を見て、作者のものに対して他の人への、そして何より作者の友への温かな思いや眼差しを感じた歌です。それでは繰り返します。キジの初鳴きのぎこちなさ、思春期の友の喫音。以上、波岡松山さんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行歌会のカリンコでした。
地域コミュニティサークル語れば、番組後半では昨年令和5年度二戸市中高生海外派遣研修報告会についてお届けします。二戸の偉人、地球物理学者である田中舘愛吉博士の足跡をたどるとともに、海外での体験を通して国際感覚を有する人材育成を図ることを目的にしているものです。令和5年度は中学生10名、高校生4名、合わせて14名がイギリスのロンドンやグラスゴーで研修を行いました。研修報告会では13名の生徒の発表があり、カシオペ FM では3月下旬に生放送コーナージュニアスターズでもお送りしました。改めてこの番組でも皆さんの発表をお届けします。といっても13名の発表なので一周にまとめることができません。今週は3名の発表をお聞きいただきます。まずは福岡中学校当時2年生足立優吾さんの発表です。
福岡中学校の足立優吾です。イギリスでの思い出と僕の研究課題である日本とイギリスの建築物の違いについて報告します。はじめにイギリスで印象に残っていることはビッグベンを見に行ったことです。ビッグベンはイギリスの国会議事堂の時計台で5年間の修復を終えた後、 等を見ることができました。僕たちが見に行った時にちょうど2時の鐘が鳴りました。少し距離はありましたが、鐘の音がしっかりと聞こえるほど高く響いていました。イギリスの食事はフィッシュ&チップスが印象に残りました。フィッシュ&チップスはとても大きくお腹いっぱいになりましたが、ご飯が欲しくなりました。イギリスでは芋も主食になるので、それでポテトがいっぱいに出たのかなと思いました。フィッシュ&チップスは淡白な味わいで、塩をかけるととても美味しく食べれました。次にイギリスで日本とイギリスの建築物の違いについてです。ロンドン市内にはレンガや石造りの建物が多くありました。日本では見ない光景で、ホストファミリーに聞くと、過去にロンドンで起きた大きな火災の影響を受けて現在の建物になったことが分かりました。そして街並みからロンドンの歴史を見ることができました。セントポール大聖堂はロンドンの街の中にポツンとあり、街のシンボルになっていると感じました。建物の外装には宗教の関係のものか、たくさんの人の彫刻がありました。内部にもいろんなところに細かい彫刻が施されていて、ドーム型の構造があり、中から見ると様々な絵が描いてありました。彫刻や絵画が現実の人間のような姿をしていて、躍動感があり、筋肉の感じもしっかりと表現されていました。日本の仏像は表情がなく、動きも少なく見えるので、日本とは違った表現がされていると思いました。日本の神社や寺の仏像や巻物に描かれた絵とは大きく違うと見て思いました。次にホームステイについてです。僕のホストファミリーはマーリンさんでした。マーリンさんに日本から持ってきたお土産を渡すと、かわいいつまみ細工や文房具、いろいろなものに興味を持ってくれました。特にコンパクトタオルに興味を持ってくれて、実際に広げて使ってみせたらとても喜んでくれました。マーリンとの会話中、知らない単語が出てきて理解ができなくて、もっと勉強がした方がいいと言われて、今よりもたくさん勉強してイギリスに行ったらもっと楽しめると思いました。ホームステイ先のマーリンから聞いた話によると、イギリス人は古い家を買い、住宅を自分に合わせてリフォームすることが大好きだそうです。新築の家を買わずに長く使い続けることも分かりました。リフォームするときもほとんどの人が大工さんに頼らず、自分たちで作り変えていくところが、自分たちでいろいろなことに率先して行う外国の文化らしい感じが出ていていいと思いました。海外派遣研修は短い期間でしたが、とても充実していて大きな経験になりました。学んできたことを学校の生活にも生かせるように努力し続けます。このような海外派遣研修に参加することができて良い経験になりました。お世話になった人にも感謝いたします。ありがとうございました。
続いて福岡中学校当時2年生石垣辰樹さんの発表です。
福岡中学校2年石垣辰樹です。これから私の海外派遣研修の報告を始めます。私は現地の方々との交流を通して、日本人との考え方の違いやイギリスの流行に触れることで、物事を考えるときの視野を広げたり、イギリスの文化を学んだりしたいと思い、今回の海外派遣研修に参加しました。はじめに、今回の研修で私が心に残っていた見学先である東京大学とグラスゴー大学を紹介します。アイキツ博士が通っていた東京大学では、校舎と有名な赤門を見学しました。私は大学敷地内の広く物静かな雰囲気から博士が研究室に没頭している日々を思い浮かべました。グラスゴー大学では博士の学生登録証などを見ました。 また職員の方の話によると、博士は日本だけではなく、グラスゴー大学にとっても学問の発展に尽力されたそうです。そのことを聞いて私は、世界的に偉大な活躍をした博士と同じ出身であることを誇りに思いました。次に研究報告です。私の研究テーマはイギリスの流行や現代文化についてです。設定理由はイギリスではどんなものが流行っていて、日本と比べるとどのように思われているか気になったからです。調べたことの一つ目は、日本とイギリスの人気の食べ物についてです。日本では韓国料理が人気ですが、イギリスではアフタヌーンティーや伝統的な料理のフィッシュ&チップスなどが人気でした。少し意外だったのがインドカレーです。ホストファミリーに理由を聞いてみたところ、インドはもともとイギリスの植民地であり、結びつきが深かったためだそうです。二つ目は流行っている音楽についてです。今、日本では K-POP などが流行っていますが、イギリスでは若い世代を中心にラップの人気があるそうです。3つ目はポップカルチャーと観光客に人気の建物についてです。日本でもイギリスでも日本の漫画やアニメが人気でした。また日本の建物では神社や寺などが観光客に人気ですが、イギリスはビッグベン、タワーブリッジなどが人気でした。日本では地震が起きているため耐震の建物が最近増えてきていますが、イギリスは地震がとても少ないため古くからの建物が多く残っているという違いがあります。終わりに研修のまとめをお話しします。私は今回の研修により、愛吉博士はイギリスにとっても学問の発展に尽力した人物だということが分かりました。また、イギリスでは古くからのつながりが今でも続いているということも分かりました。今回の海外派遣研修では、初めての体験に不安なことも多かったのですが、ホストファミリーが笑顔で迎え入れてくれたので、たくさんコミュニケーションを取ることができました。そして、イギリスの流行や現代文化について調べて、日本と比較してみたりすることで、視野を広げて物事を考えることができるようになりました。研修で得た経験を生かして、これからの日常生活を豊かにしていきたいです。このような機会をくださった教育委員会の皆様、研修に行った仲間、先生方、送り出してくれた家族や親戚に感謝します。ありがとうございました。
今週ラストは福岡中学校当時2年生、小野寺慎さんの発表です。
福岡中学校の小野寺慎です。私はイギリスでの印象に残ったことと、イギリスで使われる英語について調べたことをまとめました。思い出です。ドアを押さえてもらったりするのは珍しくないけれど、小さい男の子が大人より丁寧に扉を開けてくれたのが印象に残っています。日本では同じくらいの子ではしないだろうと思い、さすがだなと感じました。ホストファミリーと街を歩くとき、ホストマザーは結構信号を無視していました。私の研究テーマは、イギリスで使われる英語と日本で習った英語の違いで、イギリス英語を調べることになると思っていましたが、研修中はあまり聞きませんでした。私のホストファミリーはアジア系の人で、訛りもありました。ホームステイを通して英語で喋るときは深く考えなくてもよくて、言葉をたくさん出せれば良いと思いました。これらのことを忘れず、より一層英語の勉強を頑張ります。日曜礼拝に行きました。お菓子や飲み物がたくさん用意されていて、リラックスした雰囲気でした。教会に来た人同士で新年の挨拶をしたり、ハグしたりしていて、 地域のコミュニティの場になっているのだなと分かりました。まとめ、研究を通して今頑張って共通語である英語を勉強して話せるようになれば、世界中の人と会話でつながることができるかもしれないと気づきました。礼拝ではみんなが祈っている姿が私にとって珍しかったけれど、歌を歌ったり新年を祝ったりもしていて、私の日常生活と変わらないところもありました。そこから初めての体験をする中で、ただの非日常と捉えず周りを見てみると、新しい楽しみを見つけられることもあると思いました。ありがとうございました。
番組後半では、昨年令和5年度二戸市中高生海外派遣研修報告会についてお送りしました。次回も引き続き海外派遣研修報告会について紹介する予定です。ということで、今回の語ればは、前半で春の地域安全運動、全国交通安全運動について、後半で令和5年度二戸市海外派遣研修報告会についてお届けしました。この番組では、地域に生きる市民の皆さんに関わる取り組みやイベントもコミュニティを形成する一部分として取材しています。来週もどうぞお楽しみに。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784 番です。カシオペ FM のホームページからもメッセージを送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。